タロイモ太郎のたわいもんないと。はい、こんばんは、タロイモ太郎のたわいもナイトのお時間がやってまいりました。11月24日金曜日夜10時、今宵もですね、ここ東京府中市のラジオ府中図さんのスタジオから、2週間に一度の放送ですね、私、タロイモ太郎こと、編集者で、ライターの岩本太郎が、お送りしていきます。よろしくお願いいたします。もうね、これでもう11月が、今日でこれ11月の放送は終わり、まあ月2回しかないんですけどもね。で、まあ年内もね、あと2回、3回あるのかな。ということで、本当にね、2023年ももう終わりに来るということで、実はまあ、私も、まあ、週刊金曜日っていう雑誌の週刊誌、名前の雑誌をやってて、週刊誌だもんですからね、結構やっぱりもうね、あと、これからもう年末進行とかいろいろ大変だなと、もう限られた号の中でですね、これから年末にかけて起こっていく話題をどんな風にフォローしていくかということでですね、まあ日々相変わらずね、それこそまあパレスチナ問題とかね、そういうことも起こったり、いろんな世界各地からのまあ話題も飛び込んできますし、まあそういった最新ニュースをね、いろいろ追っかけるのもなかなか大変なんですけれども、でまあ、今回はですね、そういう中から実はちょっと先日取材に行ってきたお話をしようと思ってます。というのはですね、地下鉄サリン事件ですね、まあ、これ有名な事件です。ただまあすごくもう、昔ですね、1995年の3月20日ですから、もう今からもう28年ですか。そんな昔の事件なんですけれども、まあ、今大半のもう本当に、ね、40代以上の人だったら結構覚えてるんじゃないかと思う、当時のこととか覚えてるんじゃないかと思うんですけど、まあ、30代20代のね、そういう若い方だったら本当にもう昔の話だなっていうふうに、思われているかもしれません。まあ、歴史上、非常に日本の歴史上本当にね、まれに見るというかほとんどなかったような凶悪事件でして、重大事件でして、まあ、ただその時にですね、起こった、まあ、地下鉄にサリンをですね、まあ、オウム真理教の信者たちが撒いたことで当然すごく、まあ、大きな被害が出ました。まあ、通勤中の朝8時半ぐらいのですね、都心を行く地下鉄3路線の中で、まあ、信者たちがサリンの化学兵器のサリンですね、猛毒ガスを散布して、その結果として、まあ、およそ6300人だったかな、そのぐらいの方々が被害を受けまして、その中、まあ、14人の方がお亡くなりになられたっていう、まあ、本当に大事件ですね。まあ、大事件なんですよね。大事件で、まあ、6000人以上の方々がそうやって被害を受けて、まあ、亡くなられた方がも、14人もいると。ただですね、やっぱりこれだけの大事件ではあるんですけれども、非常に特異な事件ではあったわけですよね。つまりサリンを使ったそういう都市、犯罪なんていうものはそれまで起こったことが、まあ、世界的にも見てもほとんどなくて、まあ、そもそもサリンっていうのは化学兵器として開発、見出された、毒ガスで、ほとんど使われたことなかったんです。データもない。でそれをによる被害のデータっていうのもやっぱりほとんどなかったわけですよね。たま日本ではその、まあ、前の年に長野県の松本市でやはりオウム信者たちによる、松本サリン事件っていうのも起こってましてね、まあ、これがあったものですから、まあ、結果的に、まあ、地下鉄サリン事件の被害っていうのもですね、まあ、早期に判明したようなところがちょっとあったんですけれども、とはいえやっぱりそういう前例のない事件ゆえに、被害を受けた方々というのがですね、その後もかなり孤立した状況に置かれてしまった方々も多かったようなんですね。つまりお医者さんだってね、ほとんどそんなね、サリン事件の被害者なんてそんなにいる他にはいないわけですから、まあ、治療法も困る。当然事件の起こった、その年の3月20日、まあ、医療現場、それから、医師さん、まあ、看護師さんですね、そういった方々もデータがなきから本当に途方に暮れて、もちろん一方でその患者さんたちもですね、一体何が起こったか分からなかったわけですね。最初ね、日のことは、まあ、この放送でも何度か私話しましたけど、地下鉄の車内でなんか爆発騒ぎが起こったとかね、なんかそういう情報から あとまあ異臭がするというふうな話も出て、一体何が起こったのかっていうのよく分かんなかったんですよね。私もその朝まだあのサラリーマンやってたもんですから、ちょうどあのサリンが撒かれた路線の一つである、丸の内線に乗ってましたんでね、霞ヶ関駅で異臭がしたので霞ヶ関駅を通過しますって言われて、何のことなんだろうって思ったのを覚えてます。まあ曲がり間違えば自分もね、ちょっと、乗る時刻の電車が違う電車の中で曲がれていたら、まさかもしかしたら自分もそこに、巻き込まれていたかもしれないっていう、ちょっとまあ本当に他人事とは思えないような事件でもあるんですけれども、まあそういった形で被害を受けて来られた方々、当然あのずっとやっぱりね、あのその後も体はもちろん、あの心のね、やっぱり面でもメンタルの面でもかなり、大変な思いをされたようなんですね。されたんだけれども、どこに相談していいかわからない、ね、見てきちんと見てくれる方もいないっていう中で、実はその あの事件が起こった翌年から、あの民間のね、まあボランティアの方々だったんですよね。まあ、その当時事件直後に現場で医療にかかったお医者さん、それから看護師さんもいらしたんですが、あとですね、まあ弁護士さんですね、あのオウム事件に関わった弁護士さん、オウム信者たちに、まあ入信しちゃったお子さんたちのね、親御さんたちに頼まれてからの依頼を受けて、そういったことで動いてこられた、弁護士さん、あるいはジャーナリストですね、ジャーナリストの皆さんも実はそういうあのボランティアの活動みたいなものに参加するようになってですね、それがあの、1996年からもうすでに始まって、で、そこをベースにですね、2001年には NPO が作られたんですね。これがあのリカバリーサポートセンターっていう名称の NPO 法人なんですけれども、こちらがですね、ずっとこれまで毎年あのそういうあのサリン事件でね、被害を受けた方々の健康診断、無料の健康診断っていうのをずっとやってきたんですよ。それがですね、この、去る、この間のですね、11月の18、19、土日ですね、その2日間に行われた無料検診で、まあ、これが最終回ってことになったんですね。というのはですね、何しろまあそういう形で、まあ実はあの国もこういうことをやってなかったんだそうなんですよ。まああのサリン事件というのはまあ国家に対してね、オウム信者たちがそういった国家転覆を図ったような、まあそういうふうな事件であったんだけど、その国家の国がね、まあそういったあの被害者のケアみたいなことっていうのをきちんとやってきたかというとやってこなかった。その代わりにこういった民間の方々がですね、まあボランティアでやってきて NPO という形でその後もずっとやってこられたんですね。まああのもちろん、それなりにまあ経費もかかるんで、そこはあのまあ、寄付でね、寄付金でまあいろいろ運営されるという形でやってこられたんですが、なかなかやっぱり大変だということで、まあ、約30年続いてきたんですけれども、まあ事件からまあそれだけの年月が経って、だんだんまあ受診者の方々もね、あのだいぶ減ってきたと。まあずっとあの何千人という方、まあ6000人以上の方々がいらしたわけなんですけど、来診者のね皆さんの数がだんだん減ってきて、まあ100人を切ったら、ところまで100人を切るところまではやろうということでずっとやってこられて、それがとうとうあのまあ100人を切るところに至ったということと、またあのスタッフの皆さんもそうですし、何よりあの事件の被害者の皆さんもですね、かなりあのまあだんだん高齢化が進んでこられて、まああの体力的に難しくなったと。まあそしてまた寄付金頼りの活動ですから、なかなかあの継続っていうのがね難しいということで、まあ、今回終わることになったということで、実はそのご案内を、私受けまして、その、19日日曜日の方だったんですけどね、取材に行ってきたんです。あのこれまでね、やっぱりこういう検診、あのやっぱり被害者の皆さんのプライバシーのこともありますので、ずっと非公開でやってこられたんですよ。で、まあ、ただですね、まあ、今回は、終わるということで、まあ、もちろんあの、ね、そういった被害者の皆さんのプライバシーにもちょっとあの、まあ、配慮をしていただきたいというふうなことの、まあ、条件付きではあったんですけれども、先日私あの取材に行ってきました。ですね、渋谷区のですね、保健所で 保健所というのかな、公共施設か、そこで、検診活動を2日間、おやりになるということで、行ってきました、お招きいただいたのはそのリカバリーサポートセンターの理事の、下村健一さんなんですね。下村さんはまあ、この放送を、お聞きになっている方ももしかしたらご存知の方いるかと思うんですけれども、もともと TBS の、ね、記者そしてアナウンサー、キャスターだった方で、オウム事件の時も、ちょうど1995年の頃ですね、まあ、教団の施設のあった上九一式、山梨県の上九一式村とかですね、そういったところをずっとまあ取材したり、あるいは事件で、被害に遭われた方々皆さんへの、まあ、取材というのもおやりになっていたということで、まあ、そうした方がやっぱりこの NPO リカバリーサポートセンターには協力してらっしゃるんですね。で、取材に行ってきました。で、やっぱりね、いろいろ、まあ、事前に下村さんからもいろいろお話聞いたんですけれども、やっぱりいろいろ難しいものがあるんですね。というのは、まあ、本当に他に例を見ない事件ですから、例えば単純に体の不調をずっと訴える方々に呼びかけて、やりますよ、はい、来てくださいねって、まあ、皆さんが来てやるっていう、なかなかね、そういうふうにいかないところもあったらしいんですね。というのは、例えば案内をね、その、NPO が、被害者の皆さんに案内を出したとしても、案内よこさないでくれっていう人がまあいたっていう話なんですよね。それはどういうことかというと、やっぱり体の不調もそうなんですが、やっぱりメンタルにね、かなりダメージを受けて、いわゆる PTSD ですね、それが例えば案内が来たことによって、またそれを事件の記憶が蘇ってしまって、ちょっとまた体調、が心身の面でおかしくなるという方もいらっしゃるし、あとやっぱりね、事件に遭われたっていうことをね、サリン事件の被害を受けたんだよ、人みたいなことを言われるっていうことでね、やっぱりそれで、ね、まあ、ある種のね、そういう偏見や差別の目、にさらされてっていう、それが嫌だということで、よこさないでくれという人もいる。あとちょっとこれもね、本当びっくりしたんですけれども、2008年には、サリン被害者への、まあ、そういう給付金っていうのも制度として始まったんですね。で、その給付金を、まあ、被害者の方が申請されると、申請されると、まあ、これ要するに公の、まあ、公安なのかな、それになんか申請してした結果、警察がその方のところに、本当にそういう事件の被害者なのかって、なんか語ってやってんじゃないかっていうことなんですかね、それの確認に、なんか調べに行っちゃうっていうことで、それでまたぶり返すなんていう、そういうケースもあったらしいんです。ね、本当にね、そうか、単純にね、サポートやればいい、検診やればいいっていうだけの話なんじゃないんだなっていうことを、ちょっとその時実感しました。で、まあ、行ってみたわけですね。そうしたところ、まあさすがにもうだいぶですね、確かに結構割と広い会場だったんですけれども、まあ来られる皆さんも結構もうそろそろ、まあ、だって事件からもうね30年近く経ってるわけですから、お年の方々が多かった。ただやっぱり地下鉄で起こった事件ということでですね、来られる方々って本当バラバラだったんですね。もちろん地下鉄、大体ね、朝ラッシュ時の通勤時間帯の地下鉄って言ったら、いろんな人が乗ってるわけですから、お年もね、性別、まあ性別男女、それから、職業も全くね、バラバラな人たちなんで、当然来られる皆さんっていうのも、全くそういうバラバラでした。でね、少しはぁーと思ったのは、皆さん、これ言うとね、ちょっとまた変な誤解招くかもしれないけど、なんかすごく晴れやかだったんですね。やっぱりね、そういったまあ、下村さんからそういうね、被害者の皆さんが受けてきた苦しみみたいなことも話もちょっと聞いてたもんですから、かなりね、もうなんか神経質に、ね、ちょっときつ辛そうな様子で来られる方々多いんじゃないかなっていう感じできて、私もちょっと取材するときに正直緊張したんですよ。そうしたところが結構ね、もうやっぱりずっと長年やってて、毎年この日を待っていたっていう形で来られる方々多いんです。で、事務局長の、まあ、山城さんという女性の方なんですけど、この方がやっぱりね、被害者の皆さんともう本当に顔なじみでね、ああよく来てくれましたねっていう感じでね、すごく楽しそうにね、お話をされているんですよ。 でね、実際あの審された皆さんはね、帰り際に本当に年に一遍のこれが本当にあの楽しみだったんですっていうような形でね、来られる人もいる、うん、と思いました。っていうのはね、やっぱりあのみんなバラバラだもんですから、なかなか普段は自分のね、そういうあの受けた苦しみみたいなことっての相談する人ってのはいないんですね。ですので、まあそういうところで来ると、あのちゃんとね、症状のことも分かってらっしゃるスタッフの皆さんもいらっしゃるし、話聞いてもらって、あ、とでもやっぱりね、それで救われるという、そういう場でもあるんですよね。だからあのやっぱりね、事件の被害者の皆さんの対応って、やっぱりそういうあの医学的、まあそういうあの、まあ医療とかそういうだけのことじゃないんだなっていうことなんですね。やっぱりメンタルで皆さんが自分たちの受けた被害のことを語れる場、そういう場としてのまああのサリン被害、無料検診、まあやっぱりこれが本当大事だったんですね。でこれがなくなってしまうっていうことなんですね。まあそれをまあこれからどうすればいいのかっていう話、まあこれはちょっとあの後でまた音楽の、曲の後に、やろうかと思います。では、リクエストいきます。これもう本当にもうこれも50年ぐらい前の歌ですかね。角田博さん、メリージェーン。はい、角田博さんでメリージェーンでした。なんでこの曲なんだろうって思われるかもしれませんけれども、実はあのここまで話してきたそのリカバリーサポートセンター、被害者無料、サリン被害者無料検診のね、実施されているところとも関わりがある話なんですが、ここのね事務局長を長くやってこられたあの磯貝さんという方でですね、安弘さんですね、陽吾さんだった、いけない、名前を忘れたりなんかしてる、ごめんなさい。あの事務局長さんがですね、あの実は私この方と、実リカバリーサポートセンターと最初に、まあ接点を持ったっていうのは実はもうこの二十数年前のことだったんですけれども、この磯貝さんがやっぱりジャーナリストで、もともと週刊誌の記者だったんですけれども、その当時はもうあのテレビ局でですね報道記者をやってまして、であの一番最初 の、 あの松本サリン事件1994年ですね、この時にも取材をして、地下鉄サリン、翌年の地下鉄サリン事件もまあ取材をされていた。で松本サリン事件の時にはあのまあこれあのまあ冤罪だったということでですね、結構冤罪被害を受けたあの河野義行さんのね取材もやってこられて、まあそういった流れの中で、オウム事件、まあ被害者サリンの被害者の方々にもですね取材する中で、そういった活動を通じた中で、まあこういうねあのことを自然に言えるようになっていったという、そういう方だったんです。で実はちょっとね、その磯貝さんと私あの、まあ、今からちょうど21年前かな、今でもあの千歳烏山、この京王線のね千歳烏山の駅の近くに、オウムの後継団体の光の輪、がの団体が、入居しているマンションというのがありますが、ここに最初にあのオウム教団が入った時にですね、やっぱり住民の方々と皆さん、結構揉めまして、その揉めた住民の皆さんとオウム教信者側というのをですね、とりあえずなんとかですね、あのもちろん、なかなか相入れないところがあるにせよ、ちょっとまあ近隣の住民として、少し絵馬にやっていこうではないかというふうなことでですね、まあ、ちょっとイベントを企画して、それも磯貝さんがおやり、中心的におやりになって、私は後から、参加して、まあ、ちょっといろいろ動いたことがありましてね、それ以来のずっと、まあ、つながりだったんですが、ちょっとしばらくご無沙汰している間に、まあ、今回こういう形で、まあ、下村健一さんからご案内をいただいたんですが、でちょっとあのそこでねもう初めて磯貝さん数年前にお亡くなりになられたっていうことをちょっと知りまして、ああすっかりあのご無沙汰してしまって、申し訳ないことをしたなって思ってました。で実はこの磯貝さんにもね以前、そのちょうどその烏山の千歳烏山のイベントがあったその後かな、ラジオ番組、やっぱりこういうラジオ番組ちょっと私あのやってた時がありまして、そこでゲストに出ていただいて、思えばその時が最後にお会いした時だったのかな。でそこであのリクエスト曲、磯貝さん何かありますかって伺ったら、確かこの曲をね、リクエストされたんですよ。まあ、若い頃に聴いたお好きな曲だったということでね、うん、まあそんなことがあったものですから、 ちょっとリクエストをさせていただきました。まあそういうのちょっとお名前をね間違えたりしてちょっと大変失礼しました。で、まあ、リカバリーサポートセンター、まあ、今回その無料検診をですね、まあ、終了するということで、まあ、なかなかねやっぱり続けるのも大変なんですだったということなんですが、まだ事務所自体は今新宿区にあるんですが、まだそれは、当面続けられると。やっぱりねそういう被害者の方々からいろんな相談事というのはありますし、いろんな、ね、どこに行けば、お医者さんどこにかかればいいんだろうとか、そういった問い合わせとかもあるということですし、やっぱりまだ継続はするそうです。まあ、ただ再来年、来年でちょうどね最初の松本サリン事件から、30年になるんですね。来年6月で、再来年の3月、その地下鉄サリン事件から、30年ですね。もうそんなに経つんですけれども、まあそういった再来年のその春、までは、まあ、続けるというような話も、当日、下村さんから伺いました。ただねやっぱりねこれだけねずっと検診をやってこられたんで、被害者の皆さんの、実態、それからいろんなデータですね、医療データ、被害のデータ、そういったものの、蓄積というかね、データ、本当に膨大にあるわけなんですよ。それがね、この、事務所が、団体が本当にこれからどうなっていくのかなと思うんですけれども、事務所が閉鎖されて、じゃあどこにね、これから保管するんだろうっていうね、こともあって、いろんなね、公的な機関などに引き取ってもらえたらいいなみたいな話も、そんな話も聞いたんですけれども、やっぱりね、こういった、ことっていうのを、やっぱり後世にもね、きちんと伝えていく上でも、それは大事なことなんじゃないかなと思いますね。確かにもうサリン事件自体はね、本当にもう昔のことになってしまって、今ではそんなにニュースになることもないんですね。多分これから来年その30年経ったというようなことで節目の報道とかは出るんですけども、やっぱり事件の被害ってだんだん忘れ去られていくんですね。でね、これもその無料検診に行った時にもちょっと伺った話なんですが、やっぱりそういう被害を受けた方々にも、まだそのサリンのことやってるのみたいなことをね、やっぱり言われちゃうらしいんですよ。もう話題としては本当に古い話題っていうことなんでしょうね。メディアの中でね、まだやってんのって言われますけども、でもやっぱり被害を受けた方々からすればね、それはその事件の当日から、被害を受けた日からずっと継続している日常なんですよね。日常的にやっぱりめまいがしたり、頭痛がしたり、だるさがあったりで、ましてやそういうことをね、あまり周りに語れる人もいないし、ちょっと語ったらいろんなね偏見の目で見られたりもする。でさっき言ったように、助成金給付金を申請したら警察が来ちゃったりなんていうこともあったりすると、そういう人たちがやっぱり今現にいるわけですよ。で唯一今のところほとんど例がない事件ではあるんだけれども、これから先ね、またいろいろそういうあまり考えたくはないんだけれども、そういう都市のね、東京みたいな大都市、世界の他の都市かもしれない、あるいは国内の他の都市かもしれないけど、そういうところを狙ったそういうね、化学兵器使った事件っていうのがあるかもしれないし、そういった都市を舞台にしたケースだけではなく、今戦争もね、戦争、それからそういうパレスチナことですね、そういった各地の非常にそういうケースが戦場、戦闘のケースっていうのは多くなっている。そういう中でまたいろんなね、サリンもそうだし、いろんな化学兵器が使われるかもしれない。で実際そこで被害を受ける方々がいると。でそういった時の対処法ね、そういった時にどうやって、対応していけばいいのかということで、そういう過去のやっぱり教訓というのはしっかり残すべきだろうという気がしますし、やっぱり当日お話を伺った皆さんもそういうふうにおっしゃられていたんですね。で実際そういうケースだけじゃないんですよ。例えばこのリカバリーサポートセンターはその後 今からもう、これも、十数年前ですか、何年前かな、正確に思い出せないとダメだな。兵庫県の尼崎市で福知山線のね、電車 の通勤時間帯中の脱線転覆事故っていうのがありましたね。あのケースでも、まあ、あれはそういう毒ガス使った事件とかっていうのはまた別に、まあ、鉄道事故だったんですが、やっぱり大勢のお客さんたちが通勤時間帯中にそういう事故に、遭遇して、ずっとやっぱり後遺症を背負ってたりなんかするんですね。で、まあ、やっぱりそういうことで、どういうふうにこれからケア、被害者の皆さんのケアをしていったらいいのかということで、やっぱりこのリカバリーサポートセンターにも相談が来たんだそうです。こういうふうにしたらどうかということでね、やっぱりいろんなケースがこれから起こると思うんだけど、一つ一つ全くレアケースかもしれないんだけれども、そういったケースの中から学べることっていうのがこれからも多分出ていくだろうと、そういうことの検証のためにも、このね、サリン事件被害者無料検診、ずっとやってこられたデータっていうのを、データ、そこから学ばれた教訓、ですね、そういったことをきちんと後に伝えていく場っていうのを、私たちのよかったら確保しなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに、改めて思いました。というところで、また、お時間がやってまいりました。次回は、まあ、2週間後、今度はもう12月8日ですね。はい、また夜10時からの放送という形で、お聞きいただければというふうに思っております。それでは、今晩もご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。